おはようございます。9月5日日曜版ニュースピックスニュースレター野村貴文です。この番組では平日毎朝にソーシャル経済メディアニュースピックスで配信されているデイリーブリーフィングと連動して1日1つだけ今日知っておきたいニュースを解説しています。常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。さて今週は日曜版と題しまして今週1週間に配信されたニュースにつきましてニュースピックスでおなじみの方と深掘りトークを繰り広げていきます。ぜひ休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速ゲストをお呼びしたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。よろしくお願いします。
はい、塩野です。本日もどうぞよろしくお願いします。
1週間がなんかあっという間に経った感じがするんですけどいかがでしたか？
あっという間に経ったらなんか 秋の雨ですよね。
いやそうなんですよ、はい、なんか寒くなったなと思いました。
寒くなりましたよね急にね。
そうですよね、
はい、なかなかこの、ね、温度変化についていけない問題がありますよね
そうですね、はい、ちょっと今はなかなかこう体調崩すのも怖いですよね。
そうですね、ちょっとね熱なんか出てただの風邪なのにこの熱はなんだみたいな、ちょっと怖いですね。
いやそうなんですよ、はい、本当にこれまでのなんていうかこうコロナが流行る以前の熱とはなんかこう意味合いが違ってきてるなっていう感じがしますよね、まあ、なんで皆さんちょっと ぜひ季節の変わり目なんですけど体調管理にはくれぐれでも気をつけていただければと思います。
ぜひ。
というわけでじゃあ早速今週のニュースを振り返っていきましょうか。月曜日はですね、アメリカ FRB のパウエル議長が、量的緩和縮小の年内開始を示唆したというニュースですね、まあ、テーパリングがいつ行われるかというのがマーケットの間では常に議論になっていたんですけど、まあ、こう時期について言及がされたということなんですが、これはいかがご覧になりましたでしょうか？
そうですね、これ本当にいろんなことが言われていて FRB のテーパリング、まああれですね、いわゆるFRB がどんどん買っていってる買い入れ資産の圧縮するかっていう、まあ、出口的にどうするかっていうところで、まあ、ずっとこう、ね、年内実現かどうかみたいのと言われていたと思うのと、あとこれまああれですよね、結論からするとマーケットにどういう影響があるか、何を取り出するか、はい、まあ、みんな分かんないっていう状況ですよね、
うんうん、
なんでかっていうとやっぱりそのテーパリングによって金利上昇するのか否かで、すると株式市場って どうなるのかっていう、普通はこう金利上昇して、まあ、そうすると企業の借り入れコストなんかも上がって、中期的にはまあ株式市場に業態や業績が悪化してまあ悪影響していくんじゃないかみたいな、まあなんとなくそういうロジックってずっとあったと思うんですけども、
はい、
まあなかなかその通りにここのところ動いてるかというと動いてないですし、金利上昇からの株安って普通はそうだよねみたいなのがどうなるのかわからないっていうのをまあずっとみんな注視しているけれども、たとえそのテーパリングが進んだところで株式市場がこのちょっとユーフォリアというか盛り上がりまくってる株式市場はどうなるかって分からないっていう、そういう状況ですよね、
うん、株式市場は本当にそのコロナ後特にアメリカ株を中心に上がりまくってますもんね。
そうですね、だからこれって本当に前もねお伝えしたように人々の生活からは乖離してますよね。
そうですね、はい、おっしゃる通りです。
いろいろ、ね、困窮してる人がいる中ね、まあ、ある意味テック株が上がりまくって、まあ、いわゆる、はい、ガーファーと呼ばれるようなところなんかっていうのは、まあ、業績売上も上がってますし利益も上がっていて、あとはちょっとマーケット株式市場でこれがトリガーになったら怖いなったのはスパックですね。
いわゆる空箱上場、
空箱上場で何かを買いますよと、はい、あれっていろんな幻想で成り立ってますよね。
はいはいはい、
スパックっていうのは空の箱を上場させて、その箱が優秀なファンドマネージャーにより何かいいディールを、いい会社を買いますよ、いいディールを行いますよ、はい、そうするとその空箱が大変に価値が上がるんですっていう、うん、こういろんなこう過程で成り立っている、
はいはいはい、おっしゃる通りですね、
ものなので、ちょっと魔法が解けた時にどうするんだっていうのと、うん、あとまあ実際にそのデータが出てきちゃって空箱上場に投資、いつの時点かで投資した人は儲かってる儲かってないみたいな、まあ、リターンが見えちゃった時に魔法が解けてですね、株式市場にちょっと影響を与えるみたいなのが盛り上がってるがゆえにはありそうですよね。
確かにそうですね、スパックで上場する銘柄って例えばそのバイオとか、はい、あとはその電気自動車、むしろその自動運転車みたいな、割とそのなんていうかビジネスモデルがまだまだ結構不明瞭で事業計画が書きづらい企業っていうのが多いですよね。
そうですね、こうベンチャーキャピタルのようなプロ投資家にリスクを取らせるんじゃなくて一般人に取らせるっていう話のリスク転換をしてますんで、はい、うん、まあ、なんかそんなマーケットの状況と今回のテーパリングとか、まあ、いろんなものが絡み合って、
はい、
でなんとなくこう雰囲気が悪くなってきてみたいなのはちょっと嫌ですよね、うん、そういう意味で何がトリガーするかわからないので、
うんうんうん、まあ、なのでそうですね、アメリカ株がずっと上がってきている、特にテック株が上がってきているっていう状況なんですけど、まあ、やっぱりこう乖離が、実体経済との乖離が続いていくと何らかの弾みでかなり大きな調整が起きるかもしれないということは、まあ、常に注視しておく必要がありそうですね。
そうですね、いつもこうパーティーを楽しみつつ出口の近くで踊ると
、はい、そうですね、はい、もう本当に格言ですねそれは。火曜日のニュースです。火曜日取り上げたのは新型コロナウイルスの起源をアメリカの情報機関が調査していたんですけど、結論が得られなかったという報告書を発表したというものです。もともとバイデン大統領がですね、90日以内にこう研究所流出説か、それとも自然発生説か、それについて結論を出せということをですね、命じていたんですけど、まあ、それについて結論が得られなかったということなんですが、これはどうご覧になりましたでしょうか。
この起源について、まあ、私が何か語るところってあんまりないと思うんですけども、これって本当に公共財としてのグローバルヘルスの問題だなとは思ってまして、
はい、
まあ、コロナってどこか発展途上国の奥地でだけで流行ったみたいな話じゃなくて、
はいはい、
まあ、もう本当地球規模でパンデミックになりましたと。
そうですね。
で、だとするとこういうのってみんなの課題なんで、まあ、例えばじゃあ地球に宇宙人が攻めてきたら、地球でこう戦争してる人たちはやっぱり対宇宙人で一致団結するのかみたいな話って常にあって、
はい、
でコロナって人類の共通課題だったんで、一致団結して戦うかと思ったらやっぱり戦えなかったんですよね。
うん、
例えばやっぱり各国バラバラの政策を当然に打っちゃってるじゃないですか。
そうですね、はい、もう本当にウィズコロナもあればゼロコロナもあるっていうふうに分かれてますよね、かなり。
はい、でこの起源問題も一言で言うと、じゃあウイルスであったりの情報のが共有されなかったって、非共有だったっていうことですし、うん、
はい、
まあ、ウイルスそのもの、じゃあワクチンのデータとか、あとロックダウンの効果とか、そういったものって本当は各国間で協調して共有していったら、なんかいいことが分かったかもしれないと、
はい、
でもその各国間協調が されずに、まあ、宇宙人に一致団結しなかったですよね
そういうことですね、うん、確かに
残念ながらそれが今の人類だったねっていうお話で、うんうん、あとやっぱりそのより不幸だったのは、
はい、
まあ、トランプ大統領、米国のトランプ大統領の、まあ、任期にコロナの問題が現れて、
はい、
その際に米国が WHO の脱退通知をしてますよね。
あ、そうでしたね、中国寄りだっていうようなことで脱退通知をしてましたね。
そうですね、後に撤回してるんですけども、まあ、通知をして、はい、で空いたところで、まあ、ある意味そのグローバルヘルスを担ってきたであろう米国がすごくこう 無責任な振る舞いをしたっていうのも、その時期に早めに、まあ、じゃあウイルス起源についてすごく深掘りするとか、そういったこともできなくなっちゃいましたし、
はいはい、
ある意味そこでじゃあもし今米中問題の中国の説明責任を、まあ、追及できるような振る舞いをしなかったですよね。
そうですね、もともとは米国がそういう振る舞いをしてしかるべきだったんですね。
そうですね、そこをやっぱり WHO を、まあ、急に脱退通知みたいな、そういう、まあ、一言で言うと大人げないことやってるんで、
はい、
そうするとじゃあこうグローバルヘルスの担い手として米国はもうダメなんだ、やんないんだっていうことはメッセージしましたし、
うん、
でその後じゃあうまくコロナを扱ったかというと、米中でやっぱり中国の方が一義的にはうまく扱いましたし、
うん、
でそこでやっぱりここでやっぱり米国はこういうこともできないんだ、弱体化したんだっていう話が出てきてしまうと、
うんうん、
でそうするとやっぱり今後 のグローバルヘルスの担い手を、それこそ発展途上国でまた新たな感染症とか出た時にそれを助けに行く枠組み、まあ、WHO がまあ一義的にあると思うんですけども、そういう枠組みとして誰がそれをリーダーをやっていくんだっていう時に、
はい、
米国なの中国なのみたいな話っていうのは今後大きくなりますよね。
そうですね、はい、現時点ではそのリーダー候補っていうのはいるもんなんですか。
いや、なので本当にこれは米国がやっぱりそういうことをやらなくなってしまった時にこれって今後ワークするのかって話であると、
はい、
あとまあ、面白いところはで実はいわゆる NGO、
はいはい、
財団であったりとか、うん、まあ、非国家アクター、非政府アクターが例えばビル・ゲイツのビル&メリンダ財団ってもともと WHO の米国に次ぐ第2位の、まあ、資金提供者だったりするんですよね。
はいはいはい、そんだけ規模が大きいってことですね。
そうですね、だからよくよく考えるともうあの国じゃないプレイヤーがそういうことをやってくれたりとかするっていう話で、うん、
はい、
そこでなんかあのよくこう NPO とか NGO だと日本のイメージは なんだかちょっとあの小さくてボランティアベースで頑張ってるみたいな全然違うイメージですけども、ね、はい、あのまあまあ、非常に巨大な機関として振る舞ってるっていうことがあって、うん、まあ、そういった人が、まあ、グローバルヘルスの一部を担ってたりするんで、もともとビル・ゲイツって感染症に対する警告をずっと言ってましたし、
はい、
まあ、その後ちょっとあのビル・ゲイツ離婚しちゃったんで、
そうですね、ちょっとあの個人的なところはありましたけど、
あの今日キャッシュで13兆円ぐらい持ってらっしゃるんです
けど、ちょっと想像ができないですけどね、額として
それはちょっとあの離婚によってどうなっちゃったのかなとか、
確かに
ありますけど、
財産分与されたんだろうかとかありますね、
はい、まあ、そういうプレイヤーだったわけですよね。なのでそこはもう一回組み立てないといけないですし、あと WHO なんかをやっぱ大国間の政治の争い、政治の舞台にしちゃいけないってことですよね、みんなを助けるためには、はい、
うん、
まあ、課題解決の場所にしないといけなくて、あとそうするとちょっと今後も変わっていくことが、今までってあのなんとなく発展途上国でなんか病気とか感染症が起きてそれをなんか先進国が治してあげるみたいな感じであったと思うんですけども、はい、それもだんだん変わっていくと思います、
う
ん、
むしろあれですか、その先進国の方がそういう脅威に直面する可能性があるってことですか。
そういうこともありますし、先進国だからといってうまくできることもなく、うん、一方でそういうあの医療体制でやっぱり米国だよねとかヨーロッパだよねといったところが中国に移ってるかもしれないですし、いろいろパワーバランス変わると思います、ね、
まあ、本当にその先ほどの宇宙人の話でいうとあのまあ本来はその宇宙人に立ち向かうためのデータをあの全部の国が開示して、で、
そうですね、
一番その最適解を選んでいくっていうのが必要な態度だと思うんですけど、
まあ、今回その
そうですよね、起源に関する話が本当にもう米中の政治闘争の道具になっちゃったんで、
はい、
まあ、中国はもう絶対データ出してこないですよね。
そうですね、あの政治利用が過ぎるとまさにあのフェイクニュース、ディスインフォメーションで、
はい、
あのまあ、どっちの責任だみたいなのと、あとはそれがどんどん政治化され政治的になっていくと、あのまあ、お互いのワクチンを批判するとか、
はい、
そういう全然こう宇宙人と戦わない感じになっていくんで、
そうですね、宇宙人との戦い方で同士打ちをするみたいな感じになっちゃいますもんね。
なっちゃいますね、うん、いやだから人類のちょっとあれですよね、知恵とかあの良い部分にどんだけかけられるか、だんだん疑念が湧きますよね。
なんかあの問われてますよね、本当に
問われてますね。
全体最適を見れる人がどれくらいいるのかっていうことを、はい、では水曜日のニュースに移りたいと思います。水曜日はですね、アルミニウムが10年ぶりの高値をつけまして、で、まあ、アルミニウム問わずですね、いろんなコモディティが上がっていると。でこれはまあ一つはその中国の減産が影響しているといったニュースだったんですが、これはどのようにご覧になりましたでしょうか。
そうですね、あのこの前の野村さんもおっしゃったように、あのアルミっていうと、まあ、EV ですね、はい、あの電動の自動車なんかっていうのは本当にあの重いんで、
はい、
バッテリーを積んで重いんでアルミの利用というものはありますし、アルミって基本的にあのどの国で、まあ、製錬というか作る際に電力料金が全てというか、
うん、
やっぱり安い電気があるところであのやるものなので、
確かになんか ビットコインに似てますよね。できるだけ電気が安いところでマイニングするみたいな話ですよね。
なそうですね、そうするとビットコインって鉱物に似てますよね。
まあ、確かにさすが
今度は
デジタルゴールドみたいな、さすがそういう言い方します、ね、デジタルゴールド
みたいな、やっぱそうなんだみたいな感じしますけれども、はい、そういう意味ではあのアルミ価格っていうのは今、まあ、本当に実需としての EV のお話みたいのもありますし、あとは本当に地政学的にあのどういうふうに、まあ、そういう原料というか鉱物を利用していくかというところで結構面白い指標であるんで注視していきたいなと思います。
まあ、そうするとやっぱりあの地政学的っていうふうにおっしゃいましたけど、まあ、中国であるとかロシアであるとか、はい、そういったプレイヤーの動向にかなり左右されるってことですかね。
はい、そうですね、はい、
アルミニウム、ニッケル、あのいろんなコモディティが上がってるんですけど、まあ、本当にそのロシアの動向っていうのが、はい、あの重要になってくると、まあ、これはその他の天然資源にも波及しそうな勢いですかね。
そうですね、あの天然資源でやっぱり天然資源というネタで今やっぱり注目すべきはあれですね、あの電池関連ですよね、コバルトとか
電池、はいはい
はいはい、やっぱりリチウム の, あの電池をあの一番大きいのは EV と思いますけども、
はい、
そういったまあ需要がまあバカでかくある中、
はい、
電池自体 の, あのコストって本当にあの半分ぐらい原材料みたいな話になってしまって、
はいはい、
あとはその原材料が手に入るかどうかであったりとか、
うん、
あのものすごくその資源に影響されてしまう。で、はい、その資源価格にそんなに影響されるものを、まあ、ある意味そういう資源価格リスクを取っちゃっている電池っていうものを、まあ、どうやって扱ったらいいかみたいのが今ものすごく問われていて。
あ、そうですね、はい、確かに
EV 化の中で、
はい、逆に言うとそのこれまで の, あのこう脱炭素以前の社会というか炭素を出しまくっていたあの原料っていうのは価格は安定したってわけですよね、まあ、鉄にしてもそうだと思いますけど。
そうですね、 ある意味、まあ、成熟してちゃんとOPEC なんかもあろうかと思いますけども、
はい、
成熟した市場でちゃんとサプライチェーンができて供給された部分ってあると思うんですけども、まあ、天然資源で電池回りみたいなところっていうのはまだそこが確立されておらず、うん、そこの権益であったりとか生産側でですねある一定 の, 鉱物に依存しないようにするとか、
うん、
そういったところが今試行錯誤中なんですよね。
あ、そっか、そこは結構、まあ、興味深いというのもあれですけど割と大きな変化が起きそうだなと思いまして。
これは大きいですよ。
そうですよね、
は
い、脱炭素っていうところで、まあ、こうガソリン車が EV っていう流れがあるじゃないですか、はい、でただそうするとその EV により使われるその電池に関する天然資源であったりとか、まあ、あとはそれこそ最初の話のアルミニウムだったりとか、まあ、これまでとは違ったこうニーズっていうのがトレンドとして増えていくってことですよね。
そうですね、まさに今変化の時でして、
はい、
で変化の時かつ電池であったりって難しいものなんで、
うん、
研究開発してもそれがちゃんとぶどまりよく生産されるかっていうと難しく、
はい、
でその原材料コストがもろに響いてしまって、
うん、
で一番難しいのはそんな難しいものなのに一回その工場を作ると何千億円みたいな。
あ、きついですね。ワンショットの投資が大きいですねやっぱり。
そうですね、その賭けに出た後にまた技術革新がすぐに起こっちゃったらどうしようみたいな。
そういうことですよね。
ありますね。
過渡期であるかあるがゆえにそれに最適化するともう1年後には違ってましたみたいな話があるってことですよね。
そうですね。で一方でこんな重要なものを例えば日本が全く絡まないでいいのかとか、
はい、
そんな話になりますよね。
確かに非常に難しいですね。では木曜日です。新たな変異株ミュー株が国内で初確認されました。これはですね、空港の検疫で7月と8月に帰国した方2人からですね検出されたというものなんですが、これについてはどのようにご覧になりましたか。
これどんどんあれですよね、ギリシャ文字っていうか文字が使われてって最後なくなっちゃうんじゃないですか、
ね。はい、もうなくなっちゃう。そうですね、それ結構言われてますよね。もう半分ぐらいいってるっていう、はい、
半分ぐらいいってるんですか。あ、そうなんですか、
はい、半分ぐらいいってますね。
なるほど。まあ、変異株のニュースを聞くたびにですね、
はい、
じゃあこれウイルスの気持ちになってウイルス側戦略としては
その視点は今まであんまり持ったことなかったですね。ウイルス側に立って
自分がウイルスだったらどうしようかなというと、
はい、
まあ、一般的なロジックはあれですよね、ウイルスはホストだから宿主たる人間が死んじゃうとかもあるんで、
そうですね、
あんまり毒性は強くなくなってって、はい、でいっぱい感染して増えたいんで、
うん、
感染力を増して毒弱毒化していくっていう感じにウイルス側からすればしたいと思うんで、
はい、そうですよね、はい、宿主が死んじゃったらウイルス自体もそこで死んじゃうわけですもん
ね。死んじゃいますからね。だから中長期的にはそういうふうにいくと思うので、そこまでに逆に今ってさっきまでちょっと元気そうだった人が急に激症的にですね、
はい、
容体が悪くなってというニュースを毎日のように聞きますんで、
そうですね、
だそこまでにどれだけ人間側が耐えられるかだと思いまして、うん、まあ、そうするとね、野村さんもおっしゃってるようにワクチンしかないのかなと。でワクチンで耐えて今ウイルスが弱毒化して、でまあ、感染はするんだけども対処療法的な治療薬ができると、うんうん、そうするとこれってなんだっけっていうと、はい、あ、普通の風邪ですねと。
そうですね、はい、
だから普通の風邪になるまでどんだけ耐えるか問題なのかなと、うん、素人ながらいつも思いますね。
確かに普通の風邪だともうこれは完全に封じ込めるというよりはお付き合いしていくものになりますよね。
そうですね、まあ、インフルエンザですよね。
インフルエンザですよね、はい、でその治療薬を打ったりとか、まあ、それこそ定期的にワクチン打ったりして、 まあ、できるだけかからないんだけど、まあ、一回かかっちゃったとしても治療の余地があるっていうような状況ですよね。
そうですね。でいわゆる普通の風邪からの肺炎みたいなもので、もともと体が、ね、弱い高齢者なんか亡くなってたっていう現実がいっぱいあるので、だから、まあ、それはもう過去にもいっぱいあったことで、で今後どれだけこのコロナという厄介な変異を繰り返すものが普通の風邪になっていくのか、そこまでにどれくらい時間がかかるかですよね。
そうですね。本当に篠野さんのおっしゃる通りだなと思いまして、とにかくそこのリードタイムをこう短くしていかないと、はい、経済に与える影響、経済にダメージを食らってる時間が長くなってしまうんで、かなりきつくなってくると。であと、はい、まあ、こう人々の心理的にも、なんかもう3年間とか5年間とかそういう自粛って耐えられないと思うんですよね、
はい、
だから、まあ、本当に、まあ、当座やれることはもうワクチンをできるだけ広めて、でその時間を稼いで、その間に治療薬を作っていったり、変異株が弱毒化するのを待っていくっていうようなことになりますよね。
そうですね。そういう意味では本当に今回ワクチンができたのは早かったっていうことはありますし、はい、この前見たんですけども、モデルナワクチンって、モデルナってスタートアップなんですよね。
はいはい、そうですよね、はい。
あれに米国の DARPA っていう、うんうん、DARPA DARPA っていう、まあ、かなり革新的な、今後どうなるかわからない技術、まあ、GPS とかドローンとか ああいったものにお金を出す、はい、まあ、機関があると思うんですけども、あそこがモデルナにいくらでしたっけね、20億円ぐらい最初にかけたんですよね、
うんうん、
いけるかもって昔、はい、まだ何にもない時に、
うんうん、
だそこが今に続いてると思うとちょっと衝撃だなと思いまして。
そうですね。そういう投資がやっぱできたってことですよね、はい、アメリカは。
そうですね。何にもなかったのにメッセンジャー RNA ってうまくいったらすごいかもっていうところに数十億円をかけてみた、う
ん、は
い、
で今回そのメッセンジャー RNA がすごいタイミングで、まあ、間に合ったわけですもんね。
そうですね、しかも作られたね、もともとの作られた方、ハンガリーの人が米国に来てとかですよね。
はいはいはい、移民の力を使って、
そうですね、うん、だからそこには米国の強さが生きてるんですけども、一方でね、グローバルヘルスで国際秩序のリーダーからの座からなんか降りようとしてる感じがこれあり、
はい、結構そこ確かにアンビバレントですね。国内は相当強い体制は作ってるんですけど、国際社会でじゃあもうちょっと責任を果たしてよっていう感じなんですかね。
だからそこはやっぱりある意味米国第一主義で、これがまたアフガンなんかにも続く問題で、
はい、
米国の外で米国の力を発揮するのはもうやめますみたいな話に聞こえますよね、うん。
それでは、金曜日のニュースです。金曜日は大学ランキングに関するニュースでして、イギリスの教育誌タイムズハイアエデュケーション THE というやつですねが発表した最新の世界大学ランキングで、東大が35位にランクインしていました。で上位200校を見ると日本は2校だけという状況で、まあ、中国が10校入っていて韓国も6校入っているという状況からはややビハインドしているように見えるんですが、これはどのようにご覧になってますでしょうか。
そうですね、これ毎回話題になって、はい、日本の大学がランキングが上出しただっていう話になりますけれども、
はい、
このタイムズの THE なんかですと、やっぱりそのランキングの基準がありますと、
うん、そうですね、で、はい、
でその基準が論文の非引用数であったりとか学生数と、まあ、教員数であったりとか、
はい、
まあ、そういったところでたくさんの基準があるので、その基準に、うん、まあ、合わせていけると、まあ、ランキング当然ながら上に上がると、
はい、
そういう意味では日本の大学のランキングをこれが正当に評価されてないというのであれば、そのランキングの基準を、はい、まあ、少しハックしていくみたいなのっていうのは、うん、まあ、できるはずなんで、
はい、
やるかどうかわからないですけども、
は
い、まあ、そういうものですよと、ただやっぱり本当にその競争力というもので気になるのは、やっぱりその論文の論文数、論文の非引用数みたいなところでどんどん落ちていくと、はい、国際的に、まあ、学術における競争力が落ちてってるんだなみたいなものにはなりますよね。
そうですね、はい、非引用数については、まあ、同じく取り上げたんですけど、特にこう自然科学分野で、もともと日本はその20年前は世界第4位だったんですけど、はい、非引用数が今ではその世界第10位まで落ちてしまったっていうようなニュースもありました。
あとはやっぱり中国なんか上がってきてるのは、アメリカに米国に留学してた人たちは、電池協会とかもそうなんですけども、
はい、
留学してた人間が、中国に帰って、もうより豊富な資金において研究をまた進めていて、で論文を発表してるとか、あと元々は米国研究者、中国研究者共同でやってた、共同で論文書いてたっていうのが、まあ、これは中国人だけで書くみたいのも増えてますし、
はい、
そういったことが起きている中、その流れにやっぱり少し日本は取り残されてる部分ありますよね。
その結構なんていうか独立してやってしまってるってことですか。
米中が強いという中の輪に入っているか問題はあるなとは思います。はいはい、もうこれ物量で、
そうですね、
どれだけ人数いるんだっていう物量なんで、そういう意味では今高校生、日本の高校生が高校から、はい、直で米国の大学行ったりする方が、まあ、少しずつ増えていると思いますけども、
はい、
そこは本当に選択肢としては素晴らしいと思いますね。選択肢が増えていることが素晴らしい。
確かに、
別に東大京大だけじゃなくて、それは別にハーバードプリンストン行けばいいじゃないという方が増えていて、まあ、昔もいたんですけども、
うん、
昔もいて、両方受かって途中まで東大行ったけど、その後ハーバード行きましたとかいう友達とかいましたんで、
はいはいはい、
いたと思うんですけど、まあ、なんかそれが一般化というか、私もできるんだっていうところと、あと奨学金ものすごいんで、
ああそうか、そうですね、
はい、優秀な方はですね、奨学金をもらえるので、それで行けばいいじゃないというのはあるなと思います。
うん、確かにそうですね。はい、なんていうか、事例が数多くこう出てくると、例えばその徳島や、確かあれですよね、茨城の高校からハーバードとかスタンフォードに行きましたっていうような事例だと思うんですけど、
はい、
結構その優秀な高校生の子たちが、自分もその東大じゃなくてもいきなり行こうかなっていうふうに、こう具体的にイメージしやすくなりますよね。
そこにおいては、例えばこうオンラインコミュニティで、
はいはい、
やっぱり中学生、高校生ぐらいからオンラインコミュニティに英語でアクセスできてたかみたいなのは結構大事だと思いますね。
海外のオンラインコミュニティってことですね。
そうですね、海外のオンラインコミュニティ、例えばじゃあ ロボットが好きですとか、
はい、
じゃあプログラミングが好きですですとか、でそこでオンラインコミュニティで、別に国とか関係なくて、個としてこのコミュニティに参加して、なんか面白いなとかいうのがあると、別にそれは自然にそういうとこ行くでしょうし、まあ、全然違う話ですと、オリンピック のスケートボードなんかも、多分みんな、まあ国とか気にせずに、こことしてその、まあ、グローバルスケートボードコミュニティなわけでしょうし、
はいはい、
そういう体験がちょっとでもあると、ハードルだいぶ下がる気がします。
でも確かにすごい、なるほどと思いました。そういうふうに結構意思さえ持てば、個人として、はい、そういう海外のコミュニティにアクセスしやすい時代になってますよね。
そうですね、意思が全てですよね。
そうですね、
YouTube でね、海外の YouTube で TED とか見れるわけですし、
はい、
海外の YouTuber 見れるわけですし、面白いなと思います。あと、この、うん、THE もそうですけど、 大学の経営ってやっぱり面白くて、米国、はい、特に米国やっぱり面白いなと思って、まあ、例えば金銭面でいうと、米国の大学ってもうほとんど完全なヘッジファンドで、
はいはいはいはい、
ありとあらゆる運用をプロを雇ってやってきた20年で、まあ、それがこう兆円レベルみたいな話の資産資金になっていってたりとか、
う
ん、はい、
もう最大の機関投資家ですよね、本当に
機関投資家ですね、力を持つ、はい、であったりとか、あと米国の大学関係者と話してて面白いなと思うのは、やっぱり研究のドネーションを集めに世界中をディレクターが回ってたりとか、
はいはい、
あと今後ノーベル賞を取った人ではなくて、今からノーベル賞を取りそうな人をリクルーティングしてくるとか。
あ、そうなんですね。そっか、
それはそうですよね。
在籍中に取ってほしいですもんね、それは。
未来のスターをやっぱりリクルーティングするんだっていう、
そういうことですよね、う
ん、はい、あと面白いのが、よく日本人が行く大学、有名大学の語学クラスみたいなのあると思うんですけども、
はい、
あれって実は語学クラスを教えている教員自体も、じゃあハーバードとかコロンビアの人じゃないんですよね。
おお、あ、そうだったんですね、知らなかった。
あれ場所貸しなんですよね。
へえ。
で結構ウィンウィンの場所貸しで、
はい、
あの自分とこ の, あの希少な教員を使わずとも他でやりたい人はいくらでも集められて、
はい、そうですね、はいはい、
であのコロンじゃあコロンビア大学の場所であのサマースクールで教えますっていうとその教員側からするとコロンビア の, あの語学クラスで教えたって言えるじゃないですか。
うん、そうなりますよね。
でそこでまあ箔がつけられる、箔
がつけられます、はい、
で大学側はコロンビアとかハーバードみたいなそういう大学の名のブランドビジネスをやってたりするわけで、
うんうんうん、
だから場所とブランド名を貸して教員はまあアウトソーシングしてるみたいなことも結構多くて、
うんうんうん、
でそれをこう外国人向けにやるとかする、はいはい、すると大変儲かると。
面白いですね。そうかそういう仕組みになってたんですね。なんかあれですね、テナントビジネスというかなんか。
そうですね、まあ、クオリティコントロールであんまりひどいことさえしなければ、まあ、持つ気はするんですよね、でもまあそんなことはあのそういうオフィスから聞いたことありますね。
というわけで今週もかなりいろんなことがありまして、しかも一個一個濃密なトークをしていただきましたけど、今後の注目ポイントはどのようなところになりそうですかね。
そうですね、逆にあの一旦注目しないであげたいのは、はい、あのデジタル庁ですね。
あ、9月1日に立ち上がったばかりのデジタル庁ですね。
そうですね、であのいろんなこと言われてますけども、やっぱりあの一流の方々が参画されて、
はい、
でその中で当たり前ですけども、今日明日に何か起こるわけないじゃないですか、ああいうのって。
まあそうですねじわじわ変わってくるんでしょうね今後。
もうすごくね長期的なお話だと思うんで、あのなんかできないのかなんかできないのかって毎日言われても多分何も、ね、困っちゃうと思うんで、一旦ちょっと、はい、あの注目しないで
うん、うん、
あのいろいろその法的にですね改革すべきところもあろうかと思いますし、システムの設計思想を合わせていくのも大変でしょうし、だから一旦ちょっとこうね、あのそっとしといてあげたいなと思います。
うん、そういうことですね。あの、まあ、結構いろいろと報道され、まあ、結構面白おかしく報道されたりもしてますけど、あのこうエンジニア界隈では割とこうテック人材は結構いい人が揃ったなっていうような評判でしたね。
ですね、はいはい、そんな感じですよね、はい、
うん、まあ、なのであのこうなんですか、一挙手一投足というよりも、まあ、長期的に見て例えば半年後にどうなっているかとか1年後にどうなっているかとか、そういうスパンであの見た方がいいってことですかね。
あのデジタルっていうものがあの、まあ、これ企業においてじゃあ総務部、経理部、経理部、上司部みたいな並列じゃなくて全てにおいてデジタルレイヤーが関わるっていう話なんで、うんうん、そういう設計思想で、はいはい、横串で、はい、そういう設計思想のところでデジタルレイヤーの部分があの全部の行政にあの関わると、
はい、
いうお話なんで、それは時間かかりますし、しっかり最初の設計思想部分だと思いますね。
わかりました、まあ、デジタル庁のニュースも、まあ、そういう感じであのお付き合いというかあのウォッチしていければなと思います、はい、というわけで今日のゲストは経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュースピックスニュースレター野村隆文でした。 Spotify や Apple、Voicy などお聞きの方はもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い休日をお過ごしください。